エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
数十年に一度の豪雨が毎週どこかしら起きるような、時代になっておりまして。
そうだね。
まあこれが気温上昇の結果なのかと。
ああ、そっかそっか。
我々の生活の結果なのかと立ち止まってしまうこともある昨今でございますけども
はい、
最近どうですか？
最近ね、最近まあ当たり前なんですけど、そのウェブ連動型になってるわけじゃないですか、すべてのそのマーケティングみたいなものって。
そうですね。
もう当たり前のようにあるのが、その続きはウェブでですよね。
うんうん。
これって、まあ、最初出た時ってすごい革新的だなと思ったんだよね。
はい。
すげえ、みたいな。見てみよう、みたいな感じだったと思うんですけど。
うん。
もう今やなんか当たり前すぎて、
うん。
ちょっとこう、目に余るものがあるじゃないですか。
そうですね。我々も冗談にするぐらい、はびこってますよね。
で、多分これって、なんか、あ、こうしなきゃみたいにみんななって、
うん。
そうしなくて良いものまでなってると思うんですよ。
ほうほうほう。
いや、すごいさ、長いストーリーがあったりするって、テレビの広告では到底お見せできないみたいなさ、尺が、うん、尺ではっていうので、その、要は開発ストーリーとかそういうの見せんだから、ウェブはいいですよ、それは。
はいはいはい。
そうじゃないものもさ、つまり本来その広告で終わるものもさ、
うん、
なんかウェブ、ウェブに情報を載せようとするっていうのは、なんかおかしいと思う。あれですよ。だからその広告自体はどんどんどんどん薄くなってるわけですよ。
ああ。
そこで伝えないもんだからさ。
後でウェブでいっぱいやればいいから、CM の内容が薄くなってると。
CM とかそういう、まあ広告、紙の広告とか。
はいはい。
だから逆に言うと、ウェブに行かなかった場合にはですよ。
うん。
ものすごい、何の情報も提供できてないから、もったいないと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
せっかくお金を出して、その、広告打ってるにもかかわらずさ。
うんうんうん、うん。
そんなにみんなウェブ行かないよっていう。パッと目についたことって結構、広告価値高いわけですよ。
はいはいはい。
目に入ったものとか。
そのためのもんですからね。
そう、そこに、あらん限りのものを突っ込んだ方が本当はいいのに、そっからワンステップウェブへって言われたら、ちょっとさ、いや、そこまでしないよみたいなことっていっぱいあるわけですよ。
そのワンステップのハードルは結構高いですよね。
でしょ？
うん。
そうそう。だからそれで、ね、最たるものがね、私あると思っていて、
うん、
今まですっごい成功していたのに、これを導入したがために、私もファンだったのに、ちょっとこう、もう見ないみたいになっちゃうと広告があるんですけど、
はい。
それはですね、電車の中の、日農家の広告ですよ。
あ、はいはい。
あれってさ、四角い頭を丸くするんですよ。
簡単な問題がくっついてるやつですよね。
そうです、そうです。入試ですよ。うん、中学入試。小学生が解くやつね。
あれ、昔はよく解いて、逆さまになってる文字を読んでました。
そうそうそうそう。
答えがあるんだよね。
そうそうそう。なのにですよ。今答え書いてないんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
答えはウェブへなの。ウェブ。
あ、なるほど。
それはさ、それは違うよね、と思ったわけ。
でも、確かに散々考えて結果が知りたい人はウェブには行くだろうけど、
まあ、
軽い気持ちで考えてる人は見ないだろうね。
そこまではいいやと思わない？
ね。
どうしても知りたいかって言われれば、いや、そうでもないと思って思っちゃうわけ。で、あとはね、そこでさ、あの下でね、あの高校の下で、
うん、
ウェブにアクセスしてたらさ、あ、なんかこの人本気で解いてると思われるんですよ。小学生の問題を。
はいはいはい。
ね。
こいつマジだぞっていうね。
そうそう。だから、本来は、ちょっと目を、ね、見上げたところに問題があって、
うん、
あれこれ結構難しいなと思って、答えを見て、ああ、なるほどっていう一連の流れがあったのに、
うん、
そんなことをするぐらいだったらもう最初から解かないやっていう方になっちゃうわけですよ。
なるほどね。うん、
そう、そういうね、だからその、なんていうの、流れに乗っちゃダメねっていうものもいっぱいあるんですよ。
そういうことですね。
あえて乗らないんで、同じような学習塾パターンでいくと、うん、全くブレていない広告の例としては、
うん、
みすず学園ですよね。あれも、あそこで完結してますよね。
そうだね。初めから完結させる気がないとも言うけども、意味がわからないっていう意味では完結してますよ。
そうです、そうです。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操 ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方、早速参りましょうか。
はい。
7月24日、朝日新聞。富士山登山道、危険な方向へ嘘矢印。富士山の静岡県側にある須走口の本7号目付近で、正しい登山道とは別の方向を示す矢印の落書きが見つかりました。矢印の示す方向は足場が悪く、滑落の恐れもあるということです。県警御殿場所は文化財保護法違反などの疑いで捜査をしています。現場の小山町によると、付近の山小屋の男性経営者が山小屋に下見に来た際、敷地内に白いペンキで書かれた矢印を見つけました。先をたどると、約300メートルにわたって岩などに書かれた矢印や丸印が42箇所あったということです。実際に落書きに従って迷った登山者も出ており、ロープで立ち入りを制限している状態だと、いうことなんですね。
誰でも書けちゃうっちゃ書けちゃうよね。
そうなんですよ。
うーん、
だけどやるかって言われたらやらないじゃないですか、これ。
普通はね。だってそこまで行ってるってことでしょ。
そうです。
わざわざ
現場に行かないと書けないから。
すごいよね。いや、わかんないですよ、
うん、
俺にとってはこっちが最短ルートみたいな。最高なのはこっちさっていう。
はいはい。俺俺ルート、うん、
フォロワーのために残しておこうと。
はい、はい、本当の意味でね。
本当の意味でのフォロワーがね。
後ろに続く者のために、はい、
そう。よりエキサイティングな富士登山といえばこっちだって、
はいはい、
エクストリーム登山みたいな。だからあれだよね、もっとさ消える矢印で、
あ、
ブラックライトで照らすと分かるみたいな。そうだ、知ってる人だけがそういける。
はいはいはい。
あの、秘密のクラブみたいな感じ。すごい山小屋があるみたいな、実は。
はいはい。
全裸山小屋、山小屋とかあるかもしれない。
富士山に。
富士山に。
昔噴火した穴とかを再利用したようなやつがね。
そうそう。だから、あの、みんなね、あの、5号目、6号目とかなのに、そこだけ 6.4 号目みたいな。絶妙な窪地みたいな感じ。あるはずですよ。
そういう、あの、マルコビッチの穴みたいな。
あるんじゃないの？その矢印に従っていくと。
7月25日、産経新聞。タクシーごと強盗。アメリカ、フィラデルフィアでタクシー運転手が車を降りた隙に、客として乗っていた女性が運転席に乗り込んで走り去りました。警察が捜索し発見したところ、女は子供連れ客の女性を客として後部座席に乗せて、運賃をもらおうとしていました。逮捕された女はタクシー運転手に飲み物が欲しいと伝えて、手助けしようと運転手が降りた隙に車を盗んだということですね。アメリカのタクシーなんで、運転席と後部座席の間が仕切られてると思うんですよね。
はいはい、ありますね。
なので飲み物欲しいって言われたら、一旦運転手降りて、後ろのドア開けなきゃいけないわけですよね。
それで、あれなんだ、さっと乗り込んで。
はい。
で、客を取っていた。
そう。
どこまでもタクシーに徹してますね。
これは、罪なんですね。
いや、逆。あれじゃない、代わりにね、
うん、
働いておいてあげたでいいんじゃないの、
ね、大好評ですよね。
そう、いや、だからちゃんとね、その、もうお疲れでしょうと。
はい。
1時間ぐらい私が買っといてあげるよと。
はいはい、はい。
お金もちゃんと取っとくしと。っていう言い訳ができるよね。
まあ、言い訳するとしたらそれぐらいしかむしろないよね。
でもさ、タクシー、あ、そっかそっか。まあ、あれだよね。タクシー運転手だよ。なろうと思えば多分なれるんだけど、
うん、
そんなにその難しいわけではないと思うけど、
うん、
ハードル高いわけじゃないけど、要は、それってさ、儲けも薄いわけですよね。会社だからさ。でもこれって全部自分のもんだもんね。
ああ、そういうことで。
個人タクシーで他の会社のやつで個人タクシーやっちゃってる。確かにいいアイデアだと思うけどね。
ある意味、寄生虫っぽいですけどね。
うん、そうそう。時折個人タクシーを開業しちゃうみたいな。あれじゃないですか。もう用意してんじゃないですか。
うん。
前の、顔写真みたいなさ。スチャって入れてさ。
はいはい。運転手。
そうじゃない。ちょっと、違和感があるからね。
意図がわかんないもんね。7 7月26日、産経新聞。可愛い芸能人が着ているのを想像して楽しんだ。女子生徒の制服、22個連続窃盗。学校に忍び込み、女子生徒の制服を繰り返し盗んだとして、大阪府警枚方署は26日までに窃盗や建造物侵入の疑いで、容疑者40歳を逮捕、送検しました。
うん、
署によると、平成26年10月下旬から今年2月上旬までの間、大阪府と兵庫県の中学校と高校計22校に侵入し、被害は36人分の制服やジャージなど計214点、約122万円相当に上っています。容疑者は、セーラー服やブレザーなどいろいろな制服が欲しかった。可愛い芸能人が着ているのを想像して楽しんだ。と容疑を認めていると。いうことですね。
それは結構難しいんじゃないか。
と言いますと。
いや。想像できるかね。その洋服は実物だけどさ、
はい、
相手はテレビの中の人ですよ。
そうですね。
そうするとやっぱりこうハンガーに吊るしておいて、
うん、
壁から吊るして、
はい、
その上に壁掛けテレビですかね。で顔アップのところでストップみたいな。デジタルアイコラではしたアナログみたいな感じ
で、でかい画面のテレビを壁掛けにして、
はい、
そこにハンガーで制服を吊るす。
そうそう。で、もっと寄れ、もっと寄れ、みたいな。顔のアップのとこで、一時停止、みたいな、は
い。ちょうどいい比率のところで。
そうそう。ちょっと顔でかいな、これ。っていう涙ぐましい努力をしてるんだとしたら、ちょっと、すごいなと思うけどね。
この人は、まあ、そういう手法もあるだろうけども、あくまでも想像していたということですね。ああ、
でもさ、想像になったらさ、
うん、
両方想像でいいよね。
そうなんですよ。
一方リアルにするなよ。リアル度が違うくなっちゃうじゃないか、双方の。
そう。すり合わせが必要ですよね。
そうそうそう。ダメだよね、逆に。
なんか多分、だからファッションセンスが著しくないとかで。
ああ、ないと、その実物がないとちょっと。
そうそうそう。
だったらさ、女子、中学生とかが買うさ、その、うん、受験する学校の制服一覧みたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あれを買っとけばいいんだよ。
それはもう、全国想像し放題でしたね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
例えばこのアイドル実はなんか九州の、
うん、
九州出身だからみたいな、
はいはいはいはい、組み合わせて
そうそうそうそう、
はいはいはい、
その方がよりリアル度高いですよ。
きっとこうだったに違いない。
そうそういうこと、はい、
もしも札幌出身だったらみたいな。
そういう楽しいじゃないですか。一人なんか桃鉄みたいな感じでアイドル桃鉄みたいなことやり始める。
7月26日、報道局。ディズニー株で6億円詐欺か。東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの株を安く買えると嘘の話をして金を騙し取った疑いで女が逮捕されました。
うん、
集めた金は6億円以上に上るということです。
すげえな。
容疑者は6年前から2015年にかけて大阪府に住む女性5人に対し、叔父がオリエンタルランドの役員で株を安く買えると嘘の話を持ちかけて1000万円を騙し取った疑いが持たれています。容疑者は受け取った現金の一部でチケットを手配し、格安でディズニーランドに行けるなどと持ちかけて信用させていました。容疑者は容疑を認めていて、家のリフォーム費用やディズニーランドの有効費に2000万円ほど使っていたということですね。
ちょっと待ってよ。そっちにも使ってんだ。
自分も言ってたんですよ。
まあでもこれはさ、趣味と実益を兼ねてるよね。
そういうことなんですよね。
確かに。うん。今さ、そんだけね、行くってことは、まあ、好きってことでしょ？何回もそれ。
うん、うん。
すごいお金使うわけだから。
はい。
つまり隅々まで知ってますよね。だから、例えばその、正体として、ね、
うん、
偽って連れてった時だって、
うん、
いろんなその裏情報とか教えてくれるから、
はいはいはい、
信用するじゃないですか。
なるほどね。
ね、例えばあの入り口、ドアは実はあそこに繋がってるんですよとかさ。
はいはいはい、はい。
それは確かに何十回も通ってる人だったら分かったりするかもしれないから。
分かりますよ、きっとね。
そろそろね、ミッキーあの辺から出てきますよとかさ、そういうのとか言われるとさ、信じちゃうじゃない、やっぱり。
それっぽいもんね。
うん、だからこれは確かに自分の好きなあのところでやったのが良かったんだ、多分。
はいはいはい。
これ豊島園とかだったら多分ダメだと思うんですよ。
そう、馴染みのないところだとね。
そうそうそう。ねえ、とかありますけど、だからこれはうまいね。
しかも 支払わせた金を使ってチケットを買って、それを上げてたんですよね。
すごいよね。
これで安く行けるから、私が自腹切っといたからみたいな顔をして渡したんでしょう、きっと。
そうか、そうか。うん、でも、いいのかね、なんかそれって。
ダメですよ。
いやいや、その、ファンのくせにそれを使って、なんかもう、ね、なんか、丸だくみをしてることに対しては何も思わないのかな。
罪悪感はないのか。うん、うん。ミッキーに申し訳ないと思わないのか。
そう思わないのかなっていう気はするけどね。
じゃあ、取調べ室のスタンドライトを全部丸三つのやつにしましょうか。
罪悪感をそれで生み、あれだ、生ませるんだ。
時計もね、やっぱり腕振りミッキーのやつにしましょう。
なんか刑事がおもむろにチラッチラッて見るやつがそれなんだ。
そう。お前は罪の意識はないのかな。
すいませんでした。
7月26日日テレニュース24、外国のため水着騙し取ろうとして男逮捕、お金がない外国の水泳チームのためなどと嘘を言って女性から競泳水着を騙し取ろうとしたとして男が逮捕されました。警視庁によると容疑者30歳は今年4月、面識のない女性に使ってない競泳水着ってありますか、お金がない外国の水泳チームのために水着を集めてて協力してもらったら助かるなどと SNS で嘘のメッセージを送り、水着を騙し取ろうとした疑いが持たれています。容疑者からメッセージを受け取った女性の友人が実際に水着を3枚譲ったところ、インターネット上で勝手に販売され容疑者の嘘が発覚。調べに対し容疑者は小遣い稼ぎだったと容疑を認めているということですね。
ああ、でも、ちょっとそれは違うだろう。やっぱり売っちゃうってことは、やっぱりそれ自体にあんま興味なかったってことなの、この人。
ああ、そうですね。
いやいや、自分が欲しいから、こういう嘘で集めるのかなと思ったんだよ、最初。
はじめそう思いますよね。
思うよ、普通。でもそれ、お金になるものとして、あ、これはこれがいいやと思ったってことなんだ。は
い、そういう奴らがいるっていうのを織り込み済みで初めから商売始めてるわけです。
すごいね。
変態が食い物にされてるわけですね。
ちょっとこれは悪質ですね、そういう意味で。
ね、取られた女性は言わずもがなですけど。
せめてね、やっぱり、せめて、いや、ちょっと演出がありましたと。
はい。
まあ最初、要は貧しいね、ところの水泳チームが、つまりその水着を欲しくて欲しくてたまらない人に譲りますってことで集めたけど、
はい、
そこは変わりませんと、
はいはいはい、
ただちょっとそれは水泳チームではなく、女性でもありませんっていう愛してやまない人たちは人なんですってことは事実だからね、は
い
は
いはい、必要としてるって意味では同じなんですっていう。
熱望しているっていう。
まあでも確かに買った人は熱望してるかもね、この男から。
ああ、そうね。
うん。
売っちゃダメだよね。そういう人に譲るんだったら、まあまあ、まだね。
ああ。
はい。
マッチングサービスですよね。
そう。
はいはいはい。
だから、そしたら、熱望する人も、
うん、
一応ね、私はなんとかっていう国の水泳チームのものですと言えばね、譲りやすいですよね。
共犯じゃん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日神戸新聞、引っ越したくて全裸で帰宅、男を逮捕。兵庫県警神戸北署は26日、公然わいせつの疑いで神戸市北区の男性26歳を逮捕しました。署によると、男は住宅街で服を脱ぎながら歩いて帰宅、一緒にいた母親が服を拾っていたと見られています。調べに対し、引っ越したかった、親に恥ずかしい思いをさせたら引っ越せると思ったなどと話しているということですね。
はあ、まあそうかもしんないけどさ。そりゃそうだよね、その地域からは。
もう恥ずかしくてこんなところにはいられないじゃないのっていう家族会議を経て、きっと引っ越すだろうと。
そりゃなるけどね。すごいね、なんでしょうね。目的のためには手段を選ばないっていうのはこういうことです。
選びようがあるだろうとは思いますけどね。これ唯一の選択肢じゃないと思いますけど。
最後の最後だよね、順位からいくとケツからやってるよね、
これね。そうだね。
何ですか、相当の順番を間違ったって感じですよね。
好順になってます
よね。そうそうそう。 ハードル高い順に並んでますよね、このリストは。
そう、順位が100何位とかの方から始めちゃってますよね、これはね。
うんうん、
で、しかも、この手法を取ってでも引っ越したい理由があるんですよ。引っ越したい理由に比べたら全裸になることなんかどうでもいいんですよ。
何があるんですか、この地域には。どんな嫌なことが。
それを上回るなんか嫌な恥ずかしいことがあるんでしょうね。
あれなんじゃないの、その。とにかく暑いんじゃないの、この地域は。
なるほど。
こんなん、着てらんないよっていうぐらい。他より10度ぐらい暑いんですよ、なので、もう、焼けっぱち&暑くて脱ぐっていう、
はい、
そういう相乗効果でやっちゃったんじゃないですか。
一挙両得だと。
そうそうそう、そう。これで引っ越しもできりゃもう、ホモだよ、みたいな。
7月26日、トースポ。オーストラリアの超名門女子校で教育レベルが低いとトイレで仰天の抗議。
うん、
オーストラリアのメルボルンにある超名門女子高校で学校教育のレベルの低さに憤慨した生徒がトイレの床などにわざと排便して抗議するという珍事が発生しました。地元のオンラインニュースなどによると、この女子校で今年初めから生徒がトイレの床や流し台に排便して立ち去ることがたびたび発生していました。この実行犯と見られる生徒が匿名でメディアに対しその理由を明かし、今月17日には理由を綴った文書を学校宛に送りつけています。
うん、
生徒は床への排便は思いつきの行動ではなく、学校教育の水準が低いことへの抗議であると主張しています。
うん、
生徒の声に耳を傾けていないという点を象徴的にするために最も際どい方法を思いついた。うん、私の行動によってこれまでの対応に対し学校へお灸を据えることができる。先生はクソ同然。この学校も最悪だからそれを象徴する代弁を残してきたと主張しています。この生徒は学校で勤務する教師は不適任で改善を訴える生徒の声は届かぬままだと訴えていて、他の生徒を黙らせることはできても私を黙らせることはできないと強気の姿勢です。
うん、
生徒は一人の男子教員の名前を挙げて、この教員が生徒に教科書を読んで質問に回答するように指示しておきながら、自分は持ち込んだイヤホンを使ってくだらないビデオを見ていることも明かしています。
うん、
さらにこの生徒の声明文には賛同する生徒も多く、ある生徒は、うちの学校は州で一番の成績を出しているが、それは単に生徒が良いからであって、教師の大半は全くの役立たず。ここの指導メソッドは全然効果がない。この手紙の差出人は何も間違っていない。などと、床排便による抗議への支持も高いようです。と。いうことですね。
ああ、そうですか。まあ。学校の何でしたっけ、レベルの低さを抗議してるわけですよね。
はい、まあ、学校は名門なんですけど、それは生徒のおかげであって、先生はクソだから。
う
ん、
ああ、だからと。
だからクソを残したい。
なるほどね。でも、なんでしょうね。抗議の方法は、まあ、あると思いますけど、いろいろね。
はい。
一番、まあ、困るだろうってことなのかな。そう、うん、象徴的である。あ、象徴的ってことね。
そういうことです。
お前らはこれだ、クソだと。
そう。
ああ。
お前らは床に落ちているクソ並であると。
でもさ、先生から言わせるとさ、
うん、
お前みたいなやつが学校のレベルを下げてるんだろうってことだよね。排便すらまともにできねえんだ、お前らはってことですよね。
まあ先生はそう言いたいでしょうけどね。でも多分こういうことを主張できるっていうことは、多分この人は、この生徒自体は成績いいですよ、きっと。
ああ。インテリなんですよ、多分ね。
はいはいはい。
だからおそらくそのね、いろんな知識があると思いますよ。そのいろんなことを勉強してると思うんで、自主的にこういう人は。うん、だから多分ね、あの、ふんどし層も学んでますよ、多分。どうやら日本にはすごい思想があるみたいだと。
はいはいはい。
私も一丁これで。抗議してやるわ、はいはい、ってことじゃないですか。
非常に先鋭的な自然回帰派がいると。
そうそうそう。
はいはいはい。
とってもクールだ、みたいな。呼ばれんじゃないですか、オーストラリアに、そのうちの人も。
呼ばれかねないですよね。
ねえ。
なぜなら、この間、タモリクラブ出てましたからね。
いや、ちょっとね、あの、これ、ひねりが足んないよね。
あ、
つまりですね、大便を使い、
うん、
そのひどい教師の名前を書くとかさ、
あ、
ダイイングメッセージみたいな。クソメッセージを残してくれるとかさ。すごくないですか、その、
確かに。 そっちの方が象徴的だね。
そうでしょ。
うん。筆記体でね。
難しいね。それぐらいやってほしかったな。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、トースポ。パチンコ店に憤慨。トイレの壁に大便塗りつけた男を逮捕。
ああ。
鹿児島西署は、市内のパチンコ店で男子トイレの個室内の壁に大便を塗りつけたとして、構造物損壊の疑いで容疑者36歳を現行犯逮捕しました。容疑者は、パチスロに負けて腹いせでなすりつけたと容疑を認めているということです。同店では、かねてから同様の被害が多発していて、店員らの調査によって常連客の容疑者の犯行であることを突き止めました。犯行に使った大便は自分で出したものと供述しているということですね。
そうですか。
ちょっと、世界的に、抗議はクソでするっていう手法が目立ってきましたね。
やっぱ、ちょっと、すごいね、はい。広がりを見せてますね。
もともとほら、罵る言葉にクソが多いっていう。
ああ、確かにそうだね。
共通もあるじゃないですか。
原点回帰だね。
ね。
やっぱり、古代の人はそうだったんだろうね。
ね。
で、何もない時代は、
はいはいはい。
手短にある最もその嫌なものってそれですから。
ですよね。
やっぱり投げつけたりしたんだろうね。
そういうことの延長線上に、まだ現代はあるってことですよ。
戻ってきちゃってんだよね。でもさ、これって、いや、ちょっと想像したんですよ、やるところをね。
うん。
ポトンってやって、
うん。
水の中とかに入っちゃったりしたやつをすくって取ったりとかしてんのかな。
そういうことでしょうね。
うわー、それそもそもさ、
うん、
その、やりたくないよね。
やりたくないけど、もうそれをさせるほど、
怒ってんの。
怒りがあったんですよ。なんだこのクソパチスロはと。
それを触ることの方がよっぽどね、怒りも冷めないのかね、そこね。
それがどれほどの怒りなのか想像がつかないですよね。やれって言われたらできないもんね。
これってさ、ちょっと想像したんですけど、
うん、
ものすごいたまたまこの人がさ、
うん、
健康優良児でね、
うん、
食べ物とかもすごく繊維質が豊富でさ、
はい、
ものすごい硬い一本グソをしてるのであればさ、
はい、
なんかチョークみたいに書けるよね。
チョークみたいに。
そう。カリカリカリカリみたいな感じでさ。
7月27日、朝日新聞。女性を搬送しようとした救急隊員に頭突きした疑いで男を逮捕。
お、
救急隊員に頭突きをしたとして愛知県警は26日、容疑者49歳を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
うん、
署によると、容疑者は26日の午後8時頃、マンションの駐車場で、住人の女性を搬送しようとした消防局の救急隊員の頭に頭突きをして、職務の遂行を妨害した疑いがあります。女性と容疑者の間には揉め事があったということで、女性が怪我をしたとして、近くの人が119番通報をしていましたと。
なるほど。
いうことですね。
ああ、だからヘルメットかぶってんですかね、救急隊の人。頭突き対策。多いんですよ、こういうことは。でも、そこは、まあだから、揉めてて、その、うん、そんな大したことじゃねえのに、これで、要は、まあ、警察沙汰にもなるし、
うん、
なんかこうね、大事になるからっていうので、こう、連れてくな、みたいなことなんだろうね、多分。
うん、多分、その、まあ、喧嘩してたかどうか知りませんけど、
うん、
怪我してたってことなんで、それで救急車を呼んだところ、
うん、
なぜか相手ではなくて救急隊員の方に頭突きが行ったっていうことですね。
なるほど。
はい。
大変だよね。こういう輩がいるとね。
はい。
呼ばれた以上行かなきゃいけないし、ね、うん、職務をやらなきゃいけないのに。
ね、
邪魔してくるやつがいるわけでしょ。
ただでさえ最近はほら、いたずらの電話とかさ、そうそう、大したこともないのに呼ぶみたいなもんとか問題になってるのにね。そうそうそうそう、
だから、あれだね。もっとさ、
うん、
強い感じで行くしかないよね。
はあ、
もうなんかこう、白衣とかじゃなくてさ、
はいはいはい、
やっぱり病の入った革じゃんみたいな。なんか、マッドマックス的な感じのさ。はい、
ですよね。したら車にもやっぱりトゲつけた方がいいんじゃないですか？
うん、だからもう、二人体制じゃないですか、大体。
うん。
一人はもうさ、あれだよね。屋根に乗って登場みたいな。救急車の。
はいはい、
上がこうさ、鳥籠みたいになってて。すげえのが来たみたいな感じにすればさ。それはやっぱり変なものでは呼べないしさ。
そうだね。
うん。
大したことないものでは呼べなくなるの、
ね。呼べないよね。
決死の覚悟ですね。
そうそうそう。うん、あれが来るんだったらみたいなさ。それはやっぱりもう命の危険がある時しか呼べないよね。
最後の Q を押す指が震えますよね。
そうそうそう。
7月27日、京都新聞。職員室で窃盗容疑の教諭を逮捕。神奈川県警相模原署は26日、同僚教諭の財布を盗んだとして、窃盗の疑いで中学校の教諭の男性51歳を逮捕しました。署によると、財布から現金を抜き取ったのは間違いないが、財布は拾ったものだ、と供述しているということです。逮捕容疑は6月の8日、職員室で男性教諭57歳の現金約2万円入りの財布を盗んだ疑いで、財布に入っていたポイントカードの使用履歴から男が浮上した、ということですね。
使ったんだ。
ちょっと使っちゃったんですよ。
すごい、それは足がつくだろうよ。
これはつまりその、ポイントやってるお店で、同じ財布に入ってたポイントカードを使って支払いの足しにしたみたいなことなのかな、
うん、そうじゃない。それでその要は、あれはこの落としたやつなのに、うん、その使われてますよとか言って、あなたのやつとか言って、
はい、
え、いつですか何買ったんですかとかやったら、
はい、
隣のこのおっさんがこれ買ってるじゃねえかみたいな。ビッグカメラとかでなんかさ、
はいはいはい、
なんか買ってイヤホンとか買ったとか言ったら新しいイヤホンをその日からしてたんじゃないの。そういうのじゃないとさすがにさバレないだろうからさ、
はい、AKG のいいやつにしたんだみたいな。
そう、そうオープンタイプだから音漏れひどいだなこれみたいな、隣の人が気づいたら、
はい、
お前かみたいなことになった。
俺の貯めたポイントで何買ってんだよって話ですよね。
そう、そういうことだよ、多分。さっきのレベルの低さをね、訴える学校もありましたけど、
はい、
ここだったらもううんこじゃ足りないよね。
一人分では少なくとも足りないですよね。
全校生徒がするぐらいじゃない。それぐらいの抗議していいよね、ここはね。
一斉に学校中のトイレを詰まらせるべきですよね。
なんで。盗みとかやっちゃってんのか、先生がさ。さっきのその、なんか、教育、なんだっけ、メソッドがここのは機能していないとかさ、そんなレベルじゃない。
ない。それでは、不審者の方参りましょうか。
はい。
まずは、解決編から。
うん。
7月26日、愛知県。6月中旬から7月にかけて、子連れの女性に対して、母乳か、ミルクか。などと声をかけるという事案について、行為者が分かって解決しましたと。これ実はチェックはしてたものの番組では取り上げなかったんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
それが今回解決したと。
したということですね。
いやでもね、何を気にしてたんだろうね。
それによって何かの影響があると思ってる人なんですかね。
いや、よくあるじゃないですか、やっぱり。うん、その育て方として。
はいはいはい、は
い。いや、やっぱりそっちの方がいいよ、みたいな。天然の方がいいよ、みたいなね。
そういう一派はいますよね。
そういう人ではないんですかね。ではなさそうですけどね。
なさそうなんで多分取り上げなかったんでしょうね、きっとね。
でしょうね。なんか主張があるタイプではなさそうだっていうことでね。
はいはいはいはい。主張っていうか好みの問題っぽいですけどね。
そうでしょうね。うん、
まあこういう形でも取り上げられたことはまあ良かったんじゃないですか。
まあ結果的にね。
はいはい、うん。
解決もしましたしね。
解決してから取り上げられて良かったとも言えるでしょ
う。あ、そうだね。そうですね。
はいはいはい。
未解決ではちょっと怖いですからね。
下手すると哺乳瓶持ってた可能性がありますからね。
ありえますね。
はい。続いて、電話。7月25日、愛知県。
うん。
加入電話へ非通知で、お前の家の合鍵を持っている。今すぐ行くぞ。などと言ってくる事案が発生しました。
あらららら。
来てないと思うんですよね、これ。来てたら、それはそれで でっかい事件じゃないですか。
まあ、確かに。
で、まあ、観測してる限り、そういう事件があったっていうのはないので、
あ、
ブラフではあろうと思いますよ。
うち、鍵ないんですけどって言えばいいこと。
開いてますけど。
オープンな家なんで。ドアないんですけどとか。あの、うち外なんですけど、みたいな。 電話は引いてるんですけどね、唯一み
たいな。はいはいはい。加入電話はあるけど、テントなんです。
ああ、そうそう
そ
う。
それは、電話以外何もないっていうことですね。
そう。
壁もない。屋根もない。あの、昔、よし行くぞっていう人が歌ってましたけど。
ああ、そうでしたね。うん、何にもねえと。
電話はあるんですね。
このケースでは。
はい。加入券も持ってるんですよ。
そう。
はい。7月26日、埼玉県。市内で警察官を名乗る男から、あなたは逮捕されるのでお金を用意してください。などと振り込め詐欺の電話がかかってきています。身に覚えがないですね。
前もって振り込んでおくのは、ちょっとおかしいよね。
何ですかね。
保釈金とかだったとしてもね。
ああ、そうですね。はいはい。
逮捕されてからだからね。前払いでっていうのはちょっとね。
もしかすると、塀の向こう側ではそういう取引がいるので。
ああ、そういうことか。
ケツの穴に詰めてこいと。
それならまだわかるけど、振り込んじゃまずいよね。
そして、意味不明言動系。7月21日、愛知県、午後5時7分頃、車の後部座席に乗った男が、帰宅途中の生徒に対して、口に含んだビールを吹きかけました。
ああ。
これ
は良くないですね。
吹き出したっていう可能性はないですか？
すごいいいタイミングでいいこと言ったのかな。
ああ。
面白いこと。
そうですね。たまたまだったっ
ていう。なんかこう、その学生たちがすごい面白いこと言ったんじゃないですか、たまたま。
はいはいはい、はい。
それ、ツボに入っちゃって。
たまたま、この生徒が通りかかる前に面白いこと言ってる人がいたんだね。
うん、まあ、それかこの生徒が意識せずともものすごく面白いのかもしれない。もう、もはや。どう見ても千正男であるみたいな。
7月24日、北海道、午後0時55分頃、路上で包丁ケースのようなものを持った男が歩いているという通報がありました。
ああ。これは解決しなかった。まだ解決してない。
これは解決はしてないですね。
板前であったみたいな、そういう解決にならないの。
普通に考えたらそれですよね。
で、ケースに入れてるんだからさ、かなりその、仕事にしている人じゃないと、ケース持ってないよね。
ねえ。きちんと備えてる人ですよね、これ。
そうそうそうそう。
が通報されるんですよね。
逆に？
うん。
でも見たことあるからこういう通報になってるわけでしょ、そのケースとか。
あれは刃物をしまう箱だっていう。
で、分かってるわけだよね。
はいはいはい。
だったら、なんで通報してんだろう。
分かって通報してるのかな。
いや、だからね、その、分かっているけど通報した方がいいケースっていうのは、ありますよ、その、分解したライフルが入ってるケースみたいな。それは、プロフェッショナルですけど、通報した方がいいですよね。
それはもちろんね。
うん。
外から分かるんなら。
そうそう。すごい仕事人だなって感じはするけど、
はいはい、
それはさすがにダメですから。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日、兵庫県。午後5時頃、児童らが徒歩で帰宅中、対面から来た不審者が立ち止まり、その場で足踏みをしだしたため、
うん、
その前を通過したものの、
うん、
後ろから足音が聞こえたので怖くなって、現場を離れたところ、いずれかに立ち去っていましたと。
ああ。
いうことですね。
何ですかね、
うん、
ウォームアップ始めたのかな、
その場でね。
シャッシャッシャッシャみたいな。
はいはいはい。
ギアサードとかじゃないですか。
それは、ちょっと目を離した隙にいなくなったとしてもしょうがないですね。
うん、そうそう、
うん。
突然のワンピースごっこが始まっちゃったのかもしれないよね。
あっという間に飛んでいったんですよね。
ちっちゃくなってるかもしんない。縮んでるみたいな。
どっかでね。7月26日、東京都、午前7時50分頃、男が下半身にズボンを当てている状態でトイレを貸してほしいと訴える事案が発生しました。
あ、それは貸した方がいいよね。もうさ。これ緊急を要するっていうのが分かるでしょ、見たら。
あ、もう脱いでるんですからね。
そんなの通報してる場合じゃないよね。
もうだから、隠すものはないけど、脱いどかないとやばい状態ではあると。
そうそうそう。
はいはいはい。
だからもう、これはなんか、なんていう、正しい頼み方ですよね。なんか、本当にこれは困っている気がしますよね。
多分そうでしょうね。 7月27日、埼玉県、午前1時頃、女性用の下着を頭に被った男を目撃しました。
はい。
男は40歳から50歳ぐらいで、うん、紺色の競泳用水着を着用していました。うん。
だからやっぱり、着替えた後だろうね。
そうですね。
下に着てた下着は、まあ、カバン持ってきてないので、
はい、
頭の上に。
はいはいはい。
温泉にみたいな感じですよね。
そうだね。
入れるとこがないので、頭に。
頭に手拭いを置く感覚で。
そうそうそう。ちょうどいいところにっていうね。
または、競泳用帽子を忘れた。
これじゃあ、プールで怒られるなと。
はい、
何か被っていなければ。
そうそうそうそう。
そうですね。ルールに厳格なんですよね。
じゃないと、指導員さんに怒られちゃうね。
でも、メッシュのさ、
はい、
水泳帽とかあるからね。
まあそうですね。
案外に、この私のスケスケパンティーならば。
7月28日、愛知県、午後0時半頃、赤信号で停止したトラックの運転手の男が、交差点を横断中の男の子に、千円札を投げつけて、ついておいで。と声をかけました。
投げつけるってすごいね。ついていくってどうするんですか。車についていくんですか。
あ、そうだね。
かなりの足の速さを求めてるよね。
まあ徐行運転をするんですかね、これから。
いや普通に走るんじゃない。俺についてこいみたいな、
はい。ついてこれるんだったら1000円を上げてもいい。
前払いだからついてこないよね。
ね。
後ろを振り返ってもいないよね。
いないですよ、これは。タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、なんと実体験なんですけど。
おー、それはすごい。
7月25日夜9時頃、東京都。70歳から75歳ぐらいの男性が道端で正座をしていて、自分の前に座布団を置いて、道行く人々を指さして、包茎、童貞、包茎、童貞、と叫んでいるのを目撃しました。私も指を刺されて、包茎、童貞、と言われたので、ムッとしましたが、駆けつけた警察官によって事件は収束していましたと。
どう収束したんだろうね。逮捕なのかな。
これは迷惑防止条例みたいなところですかね。
口に出さなければいいんだよね。
まあ指差し確認してるだけならいいんじゃないですか。
でもその2パターンしかないのかな。
世の中の人類は2種類しかいない。
いやでもさ、アンドの人もいるわけでしょ。だから
そうですよ。
あれだね、これ通りかかってもらいたいですね。そのあれの例えばチョコボール向井さんとかにね、俺に童貞ってもし言ったらこのおじさんすごいなと思う。
すごいすごい。
うん、黙るかもね、そこは。どちらでもない人が来た。
はいはいはい。続いて、声かけ。7月22日、大阪。午後8時頃。路上で男が女性に対して、股間を蹴ってもらってもいいですか？と声をかけられました。
殴られ屋さんってのありましたけど。
ありましたけどね。
股間蹴られ屋さんってのは今のところないね。
それで金銭を得るってことですか。
そうすればだって生活もできるし、
はいはい、
ウィンウィンじゃないですか。
まあ、相手がムエタイのキックボクサーじゃないことを祈った方がいいですからね。
また出たや、ムエタイ。
どのレベルかっていうのは分かんないですからね。
いや、本当にね。これはちょっと、危険な賭けに出てますよね。
そうなんですよ。
ね、
割と笑ってますけど、危険な声かけなんですよね。
すごいよね。
そういうのが危険に身を寄せていくギャンブラーですよね。
ちょっとね、うん、スリルを求めてますね、この人たちね。
そうなんですよ。チープなスリルに身を任せたらいいんですよね。
どっかで聞いたような歌詞です。
7月23日、愛知県、午後3時頃、男が児童らに対して、何年生？将来の夢は？何の部活？などと声をかけました。
まあ、聞いてることはそんなひどくない。
そうですね。
案外、その、部活聞いて将来やりたいこと聞いてるから、
はい。
その部活じゃない方がいいとか言うかもしれないね。
遠回りしてるぞっていう指摘ですよね。
そう、いや、それではちょっと目が出ないと。
あ、お前は。
その、まあ、芸能人とか歌手とか言うんだったら、ちょっと、
はいはいはい、
それではダメだと。
それはもちろんそうですよね。
だから、そうだなと。バドミントンやれとか言うかもしれない。で、オリンピックに出てから、 芸能界だみたいな感じで、はいはいはい、そっちの方がいいぞって最終的にそっちの方が息が長いぞみたいな感じで、はいはいはい、
スポーツキャスターの目があると
そうそうそうそう。そして歌も歌えるってなれば、はい、これは結構価値が出るぞ年末特番とか出れるぞとか新年の隠し芸で、あら意外な一面の方がウケるんだよ。
歌うまいスポーツ選手枠っていうのがあるぞと。
そう、そっちの方が断然、
はい、
ハードル低いからと。
テレビには出やすい。
そう。
はい。
はい、
7月24日、長崎県、午前11時50分頃、登校途中の高校生が男から、大学のレポートで骨格の調査をしている。チェックさせてくれ。などと声をかけられて、後をつけられてしまいました。
大体その大学でとかっていうと許されると思ってますよね、みんなね。
なんかそういう調査を装いますよね。
なぜアカデミックな理由だといいんだと。
はいはいはい、はい。
ダメなものはダメだっていう、言うべきですよね。
そうですね。
一体それが一体誰の役に立つんだ、あんたの研究はっていう。研究成果は何なんだっていうね。はいはいはい、
それで難病が治るのかと。
そうですよ。だから研究計画書出せと。
はいはいはい。
今ここで、みたいな。
それで予算を獲得してみろと。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。7月25日、愛媛県、午後4時頃、男が生徒に対し、あんたやったら5万でできる、などの卑猥な言動を取りました。うん。
まあ、5万円ぐらい取れるよ、あなたなら、ってことだよね。多分ね。
そうね。だから鑑定士おじさんですよね。
そうだね。
うん。
市場価格を知っていると。
はいはいはい、はい。
あなただったら、ということで。
ということは、
はい。
余罪があるってことですね。
もちろん。データをいっぱい持ってますからね。
そういうことだね。
頭の中にデータベースがありますよ。
はいはい、はい。
脳みそを押収した方がいいよね。
そうだね。レクター博士を呼んだ方がいいね。
そうですね。
はい。7月25日、愛知県、午前8時半頃。車に乗った男が徒歩で登校中の生徒に対して、そこの公園を知っているか、公園のベンチで待っていないとどうなるか分かっているか、うん、などと声をかけました。
分かんないって言うしかないよね。
何があるんですかね。
もしかしたら、身代金の受け渡しとかかもしれないね。
あ、
待っていないとそれは大変なことになるね。
そりゃそうですよね。受け取り手がいない。
そうい うこと。
勝手に受け渡し役になるってことですね、これはね。
勝手に指名されちゃってるんじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。そんな大事件だったとは。
いや、これ何も知らないやつを使え、みたいに指示されちゃってるかもしれない、
ね。ああ、それもあるね。
はい。
加害者か被害者かどっちか。
どっちだかもうよくわかんない感じ、
ね。はいはいはいはい。7月26日、静岡県、午後5時頃、下校中の中学生が男に、説教するからうちに来い。と声をかけられました。
なんでだよ。それで行くやつがいるわけないだろうね。
普通行かないですね。どう考えてもね。
いや、あれだよね。お菓子あげるからと言ってダメだったから。
はいはいはい、はい。
じゃあ逆だと。
ポジでダメならネガで行けと。
飴とムチと言うじゃないかと。飴がダメだったから。
はい。
無知だということなんじゃない
ですか、ね、いきなり無知だけやられても誰もついてこないんですけどね。
セットにならないとダメなんだけ
ど、ね。ダメなんですよ。
ちょっと早がってんだな、この人ね。
説教するからうちに来い。ただし、おやつも出る。
ああ、そこまで言わないと。
ね。
でも、説教、おかしいなと思うけどね。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、午前7時30分頃。生徒が通行中、男に、腹筋してくれる？と声をかけられました。
あ、見せてってこと？
まあそうですね。
腹筋の足を持ってくれかと思ったけどね、俺の足を。浮いちゃうからみたいな。
腹筋の補助をしてくれるから。
ちょっと短くなっちゃって、腹筋してくれるになっちゃってるけど。ああ、それはね、ワンダーコアだよね。
あ。
こんなおじさんにワンダーコア
っ
ていう CM になりますよね。
はいはいはいはい、ワンダーコアを路上に置いときゃいいんですよね。
そう、う
ん。みんな気になってやりますよ、一回ぐらいはね。
そうそうそう。
ただその腹筋のスタイルを認めるかどうかですからね。
そんなんじゃダメだと。
はいはいはい。露出その他まとめて。7月21日、大阪、午後9時25分頃。外出中の母親と中学生が、下半身の前の部分に手を置いて、 道に佇んでいる男を目撃。
うん、
まあそういう季節ですよね。
あ、ま、あれじゃないですか、夕立中は雨宿りみたいなことかもしれないしね。
そうだね。
季節柄ね。
通りや目をやり過ごしていたっていうことですね。
そう。風情がありますよね。
そうじゃないと、下が濡れるってことですからね。
おっといけねえ、濡らしちゃうとこだったん
で。そういうことですよね。
大事なものは濡れちゃうじゃないかと。
はいはいはい。俺のグレムリンが。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日、富山県、午後4時40分頃、帰宅途中の高校生が傘を差して歩いていたところ、うん、男が、ちょっとすぐそばだから入れて、などと声をかけてきました。
うん、
男を傘に入れてあげたところ、うん、男が話しかけてきたので、会話をしていたところ、
うん、
気づいた時には男が陰部を露出していました。
すごい話術ですよね。気づかせないような話術ですよ。
そうだね。
そこいらのなんか、漫談師じゃ、太刀打ちできないよね。だって漫談が面白すぎてさ、いつの間にか脱いでるのに気づかなかった漫談師なんてないで、いないでしょ。
いないですよ。
マジシャンとかもそうですけど、
うんうん、
ね、他に注意を向けさせなきゃいけないけど。
そうだよね。
相当面白かったんだよね、話が。
あのほら、手品師が会話してるうちに相手のなんか盗んでるみたいな。うん、
はいはいはいはい。
ちょっとしたマジックがありますけど、う
ん、はい、
そういうレベルの修練度ですよね、これはね。
レベルだよ。
うん。気づいたら下が出てる。話に引きずり込まれてしまった。
すごいです。そっちの話術だけでやればね。
そうだね。
芸になるんでしょうけどね。
うん。
そっちがセットになっちゃうと、放送できないんでね、
うん。そうなんですよね。
こんなに面白くてもな、話がね。
テレビには出られないんですよね。うん、だ地下アイドル的な活動をするしかないですよね。
ああ、そうね。
うん。
話は面白いんだが、脱いじゃう芸人っていうこと。カルト的な人気があるみたいな。
出るでしょうね、きっとね。
で、
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
今週はなんかこう、代弁話が多かったよね。
ちょっと霜によりましたね。
でもそういうニュースが多いんだから別にしょうがないよね。
まあ世界が望んでる結果ですよね。
トレンドってことですよね。
はいはいはい。
ワールドビジネスサテライトとかでも振り上げられるんじゃないかっていう。代弁。
はい。
代弁に勝機あり、みたいなことで。
取れたまで。
そのね、今まで、
はい、
あの、なんでしょう、もうゴミとしかね、排泄物としか思われていなかったのに、こんなに活用法があるんですね。
それ割と真面目にやってる人からすると迷惑ですよね。
ああ、そうかそうかそうか、うん。まあだけど。でもですよ、その、講義のスタイルとかっていう意味では、
うん、
まあ、割と真面目にやってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
ね、だから、なんかそういう、なんでしょうね。逆、まあでも、その、これね、ちょっとね、いけないなと思ったのは、講義するのはいいけど、
うん、
片付けるのはその掃除の人だったりするわけですよ。
あ、それはあるね。
ね、先生とかじゃないわけよ。
はいはいはい、はい。
だからやっぱ、ここはそういうの間違ってるっていうか、浅はかですよね。
そうだね。
うん。だから、先生に対する、そうそう、なんか講義だったらいいんだけどさ。
うん。窓ガラス壊して回られると困るのは誰かっていう話ですよね。
そうそうそうそうそ
う。うん、用務員さんですよね。
そうなんだよ。浅はかだね。学生は浅はかだね、やっぱり。
そうだね。そうちょっとやっぱり社会が見えてない。
見えてないね、はいはい。誰が片付けるのかってことでね。
そうだね。今後はそこにちゃんとそういう視点を持って講義をしてほしいと。
そう、片付け、安くね。
はいはいはい、はい。
サランラップの上にしておくとかね。配慮がね、必要ですよね。
そうですね。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。